写経のホット便スタートします。網走市社会福祉協議会の、庭山隆光です。毎月第1木曜日のこの時間は、網走市社会福祉協議会が行っている事業や福祉に関する情報等を、皆様にお伝えしております。今日は、10月1日から、全国一斉に始まりました赤い羽共同募金についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
庭山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この赤い羽共同募金、よく聞きますよ。ですが、はい、どのような募金でしたでしょうか。
はい、共同募金は、地域福祉の推進を図ることを目的に、10月1日から期間を定めて募金活動を実施しています。集まりました募金は、お年寄りの方や障害のある方、子どもたちの福祉などを支援するための活動など、地域の皆様の身近なところで活用されています。
どのような募金活動されてるんですか。
はい、10月1日から様々な募金活動を、行っておりますので、一つずつ、ご紹介させていただきます。
はい、
まず、個別募金というのがあります。各ご家庭を訪問して募金をお願いするものなんですが、網走市の場合は、ほとんどがですね、町内会様のご協力によりまして、町内会単位で、募金にご協力いただいております。町内会の、運営、財源の確保が、年々厳しくなっている中、約、65% の、町内会のご協力をいただいております。はい、続いて法人募金についてです。法人募金は、企業や、事業所様よりご協力いただくものです。共同募金への寄付は、企業様にとっての社会貢献活動となり、社員職員の福祉への関心を高め、企業イメージの向上などとても意義のある活動となります。ご寄付いただいている企業事業所様のお名前を社会福祉協議会の広報誌ふれあいメールに掲載させていただいています。またそういったこととは別にですね、例えば創立何十周年の記念の事業とか、記念に寄付をされるといった、事業者様もございます。まだ募金をされていない企業様は、ぜひ、赤い羽共同募金へのご協力をお願いいたします。募金の使い道については後ほどご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、それから、該当募金がございます。該当募金は、スーパーの店舗前などで行っています。店舗で募金活動を実施する場合は、現在も、コロナ禍でございますので、特に感染症対策を講じて、慎重に実施しています。もし、募金活動をしている方を見かけましたら、以前のように市民の皆様へ大きな、声かけというのはできないんですが、ぜひ、募金にご協力いただきたいと思います。またお店によってはですね、募金箱も設置しておりますので、そちらの方へご協力をお願いいたします。
はい、
それから、学校募金については、各小学校中学校高校で取り組んでいただいております。コロナ禍で、取り組みが難しい中、昨年は、前年より、多くの、学校様よりご協力をいただいております。その他に、イベント募金などもあります。過去に、チャリティーパーティーなどを実施して、収益を共同募金に寄付をしていただいております。他にはですね、企業の、社会貢献の一つとして、募金活動を説明してきましたが、個人の寄付も受け付けしております。北海道内では昨年、YouTuber のヒカルさんが、グッズの売り上げの中から北海道共同募金会に、2000万円を超える寄付をしております。
わー、ありがたいですね。はい、集まった募金どのように活用されるんでしょうか。
はい、網走市で、皆様からいただきました募金ですが、一つは北海道内で活動する社会福祉を目的とする事業を行う、住民活動や、グループのために北海道共同募金会の方から助成をしております。具体的には、福祉施設などで、使用する車椅子で乗り降りができるような福祉車両の購入の助成や、福祉施設の整備費、 また、全道規模の広域で活動している地域福祉団体が行う様々な事業のために助成しています。それから、網走市内の、障害者や高齢者等に対するサービス提供や、支援活動に関わる、経費を助成しております。助成先は、網走市においては町内会連合会や、民生委員児童委員連盟など、あと子どもからお年寄りまで幅広く、助成をしておりまして、網走市では、ちなみにですね、網走市では募金の一部が、人件費に充当されるといったことは、ございませんので、ご安心いただきたいと思います。
はい、もう少し具体的に、例えば町内会連合会さんや民生委員児童委員連盟さんなど、どのようなことに募金が活用されているんでしょうか。
はい、それではですね、昨年までですね、助成した、団体の、助成金を活用した、事業について、簡単にご紹介いたします。
はい、
まず網走市社会福祉協議会では、ふれあいメールという、全校配布の広報誌政策の一部として、それから昨年は開催できませんでしたが、12月に行われております障害を持つお子さんとその家族を対象としましたふれあいクリスマスパーティーの事業費に助成をしております。北海道民生委員児童委員連盟網走支部さんは、民生委員さんの活動については地域の中でそれぞれで活動されていることも多いんですが、網走市全域での活動というのも重要で、それらの活動に助成をしております。さまざまな啓発活動、例えばですね、児童虐待防止の、啓発、大麻等の撲滅の啓発、それから、民生委員さんが研鑽、を図るための研修会の開催費等に助成をしております。それから網走市町内会連合会さんは、町内会の、役員さんなどが集まって、活動推進のための研修会を開催しており、これらの費用の一部を助成しております。それから、網走市老人クラブ連合会さんにも助成をしております。年に1回、各地域の、老人クラブの会員さんが集まって、交流をしながら、軽スポーツで汗を流すふれあいスポーツ大会を開催しており、その開催費の一部を助成しております。
はい、
それから、網走市身体福祉協、身体障害者福祉協会さんは、身体障害、知的障害、精神障害の、方々が集まって、社会参加と健康維持を目的とした、障害者のふれあい運動会を開催しており、その、開催費の一部を助成しています。網走市手をつなぐ育成会さんは、毎年、社会参加活動として仲間づくりや健康増進レクレーションを兼ねて門別の温水プールに行ってスポーツ教室を行っており、それらの事業費に助成をしております。網走手話の会さんは手話技術の向上のための向上のために日々学習を積み重ねておりますが、研修経費や学習費の一部を助成しています。網走市ことぶき大学自治会さんにも助成をしておりまして、世代間交流や、積極的な社会参加に向けての研修会、それから福祉施設を訪問した、社会参加活動に励まれており、それらの経費の一部を助成しています。網走市言葉を育てる親の会さんは、言葉の通級指導教室に、通っている児童の保護者を中心に構成しておりますが、学習会や親子レクリエーションなどの行事、広報活動費用に助成しています。網走市特別支援教育振興会さんは、市内の特別支援、学級の、児童生徒を対象に学習補助費や、昨年はコロナ禍で実施できなかった、レクリエーション活動費に助成をしております。網走市子ども会育成連合会さんは、12月に実施しております網走市子ども大会の、開催経費を助成しています。はい、手話サークル、クリオネ手話地さんは、手話を、学びながら、聴力障害の、者の抱える問題を知って、お互いに尊重し合い、対等平等の立場で共に協力し向上することを目的としてサークル活動しておりますが、 これらサークル活動の学習経費等に助成をしております、はい。それからですね、今年はですね、コロナ禍で助成を辞退されましたが、人形劇団たんぽぽさんにも助成をしておりました。
私も所属しております。
はい。で、人形劇団たんぽぽさんは、様々ないろんなところで、人形劇を披露して、子どもたちを中心に大変喜ばれております。新しい作品の制作費等にのために助成金を活用していただいております。
はい、代表がね、いつもとても助かっていると申しておりました。そんな風に使われているということですけれども、はい、その他の助成金の活用については何かございますか？
はい、北海道共同募金会で行っているんですが、災害の発生時に、災害等の準備金として、積み立てを行っていて、災害を発生した時のための、災害ボランティアセンターを設置したり運営するための資金等として役立てられたりということで、福祉だけでなくて最近では災害とかそういったことにも対応しております。
はい、では最後にお知らせが何かございますでしょうか？
はい、社協からの、お話、お知らせをいたします。
はい、
一つはですね、赤い羽共同募金、今お話しさせていただきましたが、運動を知っていただいて盛り上げることを目的として、この度ですね、ピンバッジを、作成しました、
はい、
制作しました、市内の、小学校4年生から6年生を対象に、デザインを公募して、塩見小学校の児童が描きました、流氷砕氷船オーロラの、デザインとなったピンバッジとなっております。はい、専用の募金箱を、道の駅や、オホーツク流氷館、網走監獄といった観光施設、その他、エコーセンターや、福祉センターにも設置しておりますので、500円募金していただいた方に1個申請しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
続きまして、高齢者お役立ち情報、を発行しましたので、こちらのお知らせです。
はい、これ立派な冊子ですね。
はい、以前にですね、ラジオの中でご紹介させていただきました、この事業ですが、年齢を重ねても住み慣れた地域で安心して暮らしていける地域づく、環境づくりを、進めるための、生活支援体制整備事業の、取り組みの一つとして、作成しております。
はい、
高齢化が進む中、介護予防と、生活支援を広げるとともに高齢者の自助力の向上を図ることに、役立てていただきたい、いただければということで発行しておりまして、1万部を、作成しまして、配布や提供を、いたします。現在ですね、網走市役所や、地域包括支援センター、福祉センターやエコーセンター、各コミセン、住民センターにも、設置をしまして、希望者が受け取れるように、準備を進めております。また、網走市社会福祉協議会のホームページからも、冊子をダウンロードできるようにしております。それから今回ですね、LIA カフェさんにも設置していただければということで、はい、15部ほど、お持ちしましたのでよろしくお願いいたします。
はい、置かせていただきますのでね、
はい、よろしくお願いいたします。
お越しいただいた方、興味のある方お持ちいただければと思います。
はい、続きまして、お話広場笑顔なんですが、毎月、第2第4、火曜日の、午前11時から網走市総合福祉センターで行っておりますが、10月はですね、12日の第2火曜日が、会場の都合により、お休みとなっております。
はい、
10月26日が、開催日になりますが、規格外野菜等の格安販売を午前11時15分から予定をしております。うん、はい、館内は、誰でも出入り自由となっておりますので、ぜひ、お越しいただければと思います。
10月26日ぜひお集まりください。
はい、続きまして、つながろう市民誰でも清掃活動のご案内です。
はい、
誰でも気軽にボランティアに参加できるきっかけとして、ゴミ拾いを、活動を開催しております。今年度の第2回目は、10月16日土曜日に開催いたします。場所は、海岸町前浜付近、集合場所は、網走市総合福祉センターとなります。時間は、午前8時30分から9時30分の1時間を予定しております。当日は、マスク着用の上参加をお願いいたします。はい、参加申し込みは社会福祉協議会、0152-432472までお願いいたします。 それから今回ご参加いただいた、小学生の以下のお子様にはちょっとしたお菓子の、詰め合わせもご用意しておりますので、ぜひ、ご家族でご参加いただければと思います。
本当ですね、
うん、はい、続きまして、ボランティア講座のご案内です。
はい、
気軽にボランティア活動に参加できる作り、きっかけ作りや、ボランティア意欲の向上を目的として、開催している講座ですが、今回のテーマは SDGs と、ボランティアとなっております。最近テレビや新聞などで SDGs という言葉を、聞くことがあると思いますが、詳しい内容わからない方も多いと思います。今回、の講座では、ワークショップデザインのディスクライブ、ウィズさんの、代表の、高橋雄介様を、お招きしまして、SDGs の内容を、お話ししていただくとともに、カードゲームを通して楽しみながら学べる講座を実施いたします。開催日時は、10月30日土曜日午前9時半から、12時30分まで、会場は潮見コミュニティセンターの、2階中集会室となっております。ぜひ、ボランティアを、活動している方、これから始めたい方など、ご参加いただければと思います。こちらも参加申し込みは、社会福祉協議会、432472までお願いいたします。
はい、
はい、最後になりますが、日常生活ちょこっとお手伝い事業についてです。この事業は、生活でちょっと困っていることを地域住民の方が、お手伝いをするという、有償の地域活動となっております。活動内容は、簡単な清掃や買い物代行、ゴミの分別など、専門的な知識や、技術を必要としない、概ね1時間以内でできることをお手伝いいたします。これらのですね、お手伝いをしていただける支え合いサポーターさんを募集しており、その支え合いサポーターさんになるには、研修の受講が必要となっております。今月の29日金曜日に、養成研修を、開催いたしますので、ぜひ、お申し込みいただければと思います。
はい、
時間は、午前9時半から12時30分、網走市総合福祉センターです。お問い合わせは社会福祉協議会までお願いいたします。
はい、
はい、以上です。
はい、網走市社会福祉協議会、さまざまなお問い合わせ先になってます。 43-2472 番までお尋ねください。メッセージいただきました。
はい、
北野勘九郎さんからなんですが、はい、庭山さんお疲れ様です。
はい、
紅葉の宮原です。赤い羽共同募金活動お疲れ様です。お手伝いしたいと思っていますが、寒くて一歩が出ない私をお許しくださいということです。
いえいえ、また12月にですね歳末助け合い募金というのもありますので、はい、ぜひ、ご協力いただければと思います。
もっと寒くなりますけどね、
はい
はい、ぜひご協力よろしくお願いします。はい、それでは庭山さん、今日最後のリクエスト曲何しましょうか。
はい、生き物がかりさんの、借りたくなったようでお願いいたします。
はい、また来月もよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。